トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、音楽とともにお伝えしています。今日は魚津市の村椿明市長です。魚津といえばの一つが蜃気楼です。今年はその出現が過去最多ペース。独自の蜃気楼予想への取り組みや観光振興への活用についても市長に伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は魚津市の村椿明市長です。まずは私たちも関心が高い新型コロナウイルスのワクチン接種、そして過去最多ペースで出現しているという蜃気楼に関連して伺いました。まずは新型コロナ対応、これワクチン接種が本格化しますね。
そうですね、5月11日までに魚津市在住の75歳以上の方に接種券を発送しています。今後は74歳以下の方への発送を進めていくということになります。
これ個別接種と集団接種があるわけですね。
はい、個別接種は市内の診療所で予約していただくんですけれど、5月17日からの開始になります。集団接種は6月6日以降、木曜日と土曜日の午後、そして日曜日の午前午後に実施します。場所は旧魚津市総合体育館の方で行います。
次にですね、このところの話題からなんですが、魚津海岸での春型蜃気楼の発生、これ過去最多ペースだそうですね。
そうですね、4月末までに13回発生をしているんですけれど、過去最多の発生回数となります。
今月以降もね、期待したいんですが。
そうですね、通年は5月、6月、7月と、たくさん発生しますので、期待しています。
魚津では独自のですね、蜃気楼予想の研究も進んでいるようですね。
そうです、学芸員の佐藤君知恵を出していただいて、今ミラージュランドの大観覧車を活用して、はい、気温を、低いところ高いところという形で測定をして蜃気楼との関係を調べています。
なんか的中率が去年は 48% だったと。
はい、もう半分近くなっていますので、この予報確率をもっともっと上げてもらえればいいなと思っています。蜃気楼は魚津市の大切な地域資源、宝なので、これを観光などに活用していければなというふうに思っています。
蜃気楼ではですね、民間などの動きも活発化しています。まずですね、魚津蜃気楼研究会、これ紹介するパンフレットを一新されたそうですね。
はい、とっても熱心な皆さんで、魚津のこの蜃気楼を紹介するためにいろんな工夫をしていただいています。
パンフレットの中にはですね、その皆さんの経験則を具体的にね、こういう時に見えるよという。
そうですね、どんな気象条件の時に蜃気楼が出やすいのか、この取り組み本当に素晴らしいと思います。はい、
そしてですね、蜃気楼を見られんだっちゃ賞ですか、これも一新されたって
。はい、まず見やすいデザインにすることと、それから、観光協会へのお問い合わせ情報なんかも入れて、で一番 のポイントは、これ見られなかったんだけれども、魚津市にはちゃんと来たよというふうなことを証明をすると、でそれをもらうとミラージュランドの大観覧車、はい、1回無料で乗れますよと。
ああ、そうです。
こんなプレゼントがつきました。
もうね、蜃気楼予報見たらすぐね飛んでくるという。
はい、蜃気楼を残念ながら見えなかった場合でも、ミラージュランドの大観覧車で、素晴らしい景色、楽しんでもらいたいと思います。
はい、そしてこの蜃気楼をもっと観光振興に結びつけようということでしょうか。蜃気楼ファンへのね、もてなし強化をされてます。
はい、蜃気楼ファンには熱烈な方もたくさんいらっしゃって、蜃気楼が出るまで カメラでこう写真撮りたいと、そうやって待たれる方がいらっしゃるので、そういった方々のおもてなしとして、海沿いに、こうテントを用意して休憩してもらう、そんなような取り組みもしています。
これからその蜃気楼をですね、いかに観光振興に結びつけるか。
そうですね、先ほどの蜃気楼の発生予報の話がありましたけど、予報の確率高めて、ぜひ魚津に蜃気楼見に行こうと、それが観光料商品として組み込まれるようなことになればいいなと思っています。
確かに蜃気楼発生予報の精度が上がればですね、上がるほど観光振興につながりますもんね。
蜃気楼は必ず出現するわけではないので、観光への活用は難しいところもあります。これからの研究で予想の精度を上げながら、他の観光スポットやサイクリングロードなどと合わせた旅行商品を組み立てていくことになりそうです。蜃気楼をミラレンダッチャ賞をもらい、無料で大観覧車から魚津の景観を楽しむ、そんな発想も蜃気楼観光には必要ですね。トップインタビュー、いいね富山。ここで村椿市長お気に入りの曲です。
市長、今日の1曲目ですか。
はい、あいみょんの裸の心をお願いします。あいみょんずっと気に入っている歌手なんです。
あいみょん、裸の心。
トップインタビュー、いいね富山。魚津市の村椿明市長に小山健一がお話を伺っています。令和3年度が始まって1ヶ月余り、最近の動きを中心に村椿市長です。
東京オリンピック・パラリンピックが近づいてきました。パラリンピックに向けですね、魚津にボッチャ用コートを設置されましたね。
はい、これは、日本ボッチャ協会さんが、魚津のアリソドームに、タラフレックスっていう、専用のコートを寄贈いただいたんですけれど、ボッチャの、日本代表の選手の方々が魚津で、合宿をすると、それに使ってくださいということで、設置をいただいたものであります。
魚津にもね、代表選手、
はい、藤井由里子さん、いらっしゃるんで、彼女も、このコートで、しっかり練習を積んでいらっしゃいます。
魚津が強化拠点の設置場所になってるわけですね。
はい、そうです。今の段階では6カ所、強化拠点あるんですけれど、魚津はそのうちの一つになっています。
普段市民の方々もね、そこを利用できる。
はい、このボッチャコート常設になってますんで、市民の方々が自由に利用することも、できるという形になっています。ボッチャは小さいお子さんからお年寄りの方まで、幅広い年代の方が楽しむことができるスポーツなので、ぜひ活用していただきたいと思います。
そして前にね、始めるというお話を聞いた電子図書館もスタートしてますね。
はい、電子図書館始まりました。はい、県内最多の2474タイトルを、誇っています。うん、コロナのために来館が難しい方ですとか、あるいはなかなか家から出れないっていう方もいらっしゃいますので、そういった方々のニーズにしっかり応えていきたいと思います。
今後タイトル数も増える。
はい、計画的にしっかりと増やしていきたいと思います。
次に魚津のうまい水ですか。これ食品とか飲料などの品質を評価するモンドセレクションで今年も最高金賞ですか。
はい、やりました。5年連続での最高金賞になりますけれど、これは富山県内で初めてのことです。
この水はどういう水。
片貝川の伏流水を、原料にした水道水です。この水、大津市民皆さん飲んでいただいてるんですけれど、これがモンドセレクションで認められたと。海の駅ですとか観光案内所、あるいは、市の公共施設などで販売をしています。
売上の一部は環境保全の支援に役立てる。
はい、1本につき10円が、大津市環境保全基金に積み立てられることになっています。でこれを、環境保全に取り組む団体への助成や生物多様性といった取り組みなどに活用させていただいています。
それから前回の放送で紹介した移住コンシェルジュですが、これ移植されましたね。
はい、5月の6日になりますけれど、任命式を行いました。これまで地域おこし協力隊員として活躍をいただいてましたけれど、ご自身も鹿児島から大津に移住された 経験をお持ちです、ご自身のそういった経験をしっかり生かして、魚津に移住したいっていう方の、希望に沿って相談などに当たっていきたいというふうに言っていただいてます。
ああそうですか。
これ確か出会いコンシェルジュもね兼ねてるんですよね。
そうです。ウォーズで若者をしっかりとこう出会うそういった機会を充実させるということで出会いコンシェルジュを、やってもらうことにしました。
まあ一組でもね多く、
そうですね、そういった幸せなカップルが、たくさんできるといいなと思います。
は
い、
まあ移住者の先輩としてね期待したいですね。
はい、大いに期待をしています。
移住コンシェルジュに移植された女性は自身も鹿児島から魚津に来て3年間地域おこし協力隊として活躍されました。活動を通じて得た魚津の良さなどについての情報を生かし行政にはない新たな発想やアイデアでの移住定住の促進そしてもちろん婚活支援に期待します。トップインタビューいいね富山、ここで今日の2曲目です。ギターの響きにこだわる村椿市長からスティングで見つめていたい。
よしフィニッシュだ。
いつも性格さすがっす。
日頃の積み重ねさ、
さすがっす。
戻るぞダンスパーティーに遅れちまう。
あ、緊急出動です。
すぐ行くぞ。
さすがっす先輩。
人と街の毎日を守る寿き伝説、
ただいま技術スタッフ募集中。詳しくはウェブで。
トップインタビューいいね富山、魚津市の村椿明市長に小山健一が聞いています。
魚津のさまざまなイベントを見ていきたいと思います。魚津のですね農林水産業親子で学ぶ親子体験会、これスタートしてますね。
はい、そうです。魚津の、農林水産業を丸ごと体験できる親子体験会として、果物、野菜、田んぼ、木材、魚、この5つをテーマにして、体験会を、展開をすることにしています。
もう今月はね田植えが、
はい、もう田植えと、果樹かな、リンゴの部は始まりました。はい、今後は、魚津の木材、まあ、林業ですよね、うん、さらには魚ということで水産業、こういったことについても、体験会を行っていきます。
まあ、今年の初めての取り組みだそうですね。
はい、もう魚津の農林水産業幅広く体験していただいて、ぜひ子どもたちにその大切さを知ってもらいたいというふうに思っています。
そして水族館マイボツリン博物館なんですが、まずは水族館。
はい、水族館は、今年、開館40周年を迎えています。さまざまな、まあ、イベントを行っています。
現在はですね第1弾ということで思い出の写真エピソードが紹介されています。
はい、そうですね。これは水族館の職員さんから見た、まあ、思い出の写真エピソードを展開しています。
9月から第2弾が始まるんですが、
はい、この秋の部は、お客様からいただいた思い出の写真とかエピソードを、展示をしていきたいと思ってますので、現在募集中です。ぜひ皆さん応募ください。はい、もれなく無料入館券と絵はがきブックをプレゼントいたします。
はい、もう一度そのね身近なところを見ていただいて、はい、あるかどうか写真なんかがね。はい、そしてマイボツリン博物館ですが新機能写真展始まってますね。
そうです。去年と一昨年かな発生した蜃気楼の写真の中から選んで、展示をしている、まあ、そういった写真展です。
それから蜃気楼絵本の読み聞かせとミニ音楽ライブも、
はい、以前も紹介いたしましたけれど、この蜃気楼の絵本蜃気楼の世界を逆さも読みをしたタイトルです。はい、イカセのウロキン市5月の29日土曜日にありますのでぜひお越しください。
魚津総合公園ミラパークを中心に活動しています民間団体ナップスさん、この動きが活発化してますね。
はい、ナップスさんは、ミラージュランドなど魚津総合公園を、親子の、にぎわいの場にしようということでさまざまな取り組み展開をしていただいています。例えば、初めての外遊びということで、まあ、親子で、新緑の中で、まあ、遊びを楽しむとか、あるいはパパクエストって言うんですけれど、はい、パパにしかできない育児の関わりなどを、 一緒に取り組んで、まあ、要はのパパとして成長していく、それを応援しようという取り組みです。
それからミラリンですか。
はい、そうですね、まあ、ミラリンは生まれたばかりのお子さんと、どんな遊び方をしていけばいいかとか、あるいは初めての離乳食作りなど小さいお子さん向けの、まあ、取り組みになります。
まあ、今月一部始まってますしね、来月6月も予定されてます。
そうです。これからもこのナプスさんは親子の、楽しめるイベントを継続的にやっていこうということなので、市としても、大いに期待をしています。
まあ、ナプスの皆さんの活動はですね、さまざまな分野に及んでるわけですね。
はい、そうです。
トップインタビュー、いいね富山。
今日は魚津市の村椿明市長にお話を伺ってきました。今年は蜃気楼の当たり年とも言われ、この後も春型蜃気楼の出現が期待できそうです。魚津埋没林博物館などの研究が進み、予想の精度が上がり、蜃気楼観光につながることを願います。この番組をリアルタイムで聞くことができない方は、ラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内なら今日の放送をいつでも聞くことができます。 FM 富山のホームページ、ポッドキャストでも聞けます。トップインタビュー、いいね富山。来週5月20日は高岡市の高橋正樹市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。